皆さんこんにちは。
ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
歴史フリークの私ディートンと、
歴史に仕事にプライベートに頑張るマンソッシーとでお送りする、
砕けて笑ってためにもなっちゃう、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。
ということでですね、前回土偶について、熱く語ったわけですけれども、今回は埴輪について熱く語っていきたいなと思いますと、はい、まあ、こう言ってもね、はい、別に埴輪にそこまで思い入れがあるわけじゃないんだけど、はいはい、なんかソシは埴輪に思い入れある、
うん、埴輪に思い、でもなんか印象的だなと思うのが、あの片手を頭に、片手を腰にして、で顔がちょっと細長いんですけど、目と鼻がなんか穴開いてるだけの、なんていうんですかね、あのちょっと元祖ゆるキャラみたいな、なんかそういうイメージ の
なんかのっぺりしてるね、うう感じだしね、
そうじゃないですかね。
なるほど、確かにその前回の土偶と比べて、はい、埴輪って言った時にはのっぺり感がやっぱり強くなるというか、
ありますね、
土偶ってなんか結構ゴテゴテしてるというか、なんか上に上に重ねてこうオブジェクトをどんどんってつけてこう、はい、表現してるって感じがする一方、埴輪ってなんか素焼きでこう、はい、のっぺりこう装飾をそぎ落としてみたいな、ね、なんかシンプルイズベストみたいな、ベストハテナみたいな感じになってると思うわけですよと。
はい、
で、まあ、あれ前回土偶って何のために作られたかよく分かってないっていうことを言ったわけですけれども、はい、埴輪については一応ね、あの日本書紀とか、あるいは考古学の発掘とかで、まあ、要は古墳、
はい、
お墓と言われている古墳に大量に出てくるっていうことから、はい、これは副葬品、要は誰かが死んだ時の、その、一緒に棺に、お墓に入れるものだということで、はい、中国の兵馬俑、秦の始皇帝が作った。はい、まあ、あれの、うん、あれはすごいリアルな人間だったりとかするものを、
はい
はい、これをデフォルメした日本の場合は、それが、ああいうアニメ系だったりとか、はい、ソシがさっき言ってくれたような、ゆるキャラになって、うん、まさに日本ライズされた兵馬俑。
すごいな。
いう考え方あるわけですけれども。
弥生時代からそういうカルチャーがあった
みたいな。カルチャー。
勝手にちょっとそういうふうに。
お高アニメ文化は弥生時代から、みたいなね、はい。かもしれないですけど、ちょっとその辺はね、はいはいはい、憶測でしかないですけれども、うんうん、デフォルメをしたもの、うん、で、まあ、要は結局人の代わり、人をこう巡視、うん、こう誰かが死んだ時に、はい、その偉い人に付き従って、他の人たちも、うん、死での旅のお供をしますっていうのを、人間じゃなくて人形、はい、こう埴輪にしたっていうことなんじゃないか、うん、で、日本書紀には睡眠天皇の、ところで、あの巡視者を埋める代わりに、はい、うん、あの人とか馬とかこういったものを、うん、素焼きのものを作って埴輪を植えるということ、うん、はい、でこれを埴輪と言おうというような記録が残ってるんだけれども、うんうん、
ど
スタート地点としては起源としてはちょっとずれたりとかするし、まあ、それが必ずしも日本書紀に書いてあることが正しいんじゃないんじゃないかというようなことを言われてるわけなんですよと、
うんうん、
なので、こう、埴輪っていうものを見ていったときに、はい、まあ、副葬品であることは、まあ、間違いないんだろうな、ということで、はい、うん、思われてるんだけれども、なんでこの形にしたんだろうとかね。
そうですね。
なんでこういうふうな、うん、馬だったりとか、はい、あるいは人だと思われる、はい、さっきソシーが言ってくれた、片手を頭、うん、片手を腰にっていう、
はい、
こう、なぜ、あのポーズなんだろうとかね。
そうですよね。
いろいろ考察するところっていうのはたくさんあって、まあ、兵馬俑っていうのは分かりやすいわけですよ、比較すると。
そうですね。
秦の始皇帝の兵馬俑、まあ、あれは紀元前の221年以降、中国が秦を統一した後以降に、はい、まあ、ぐらいの時期のものですけれども、まあ、埴輪っていうものが、まあ、大体まあ、それぐらいの時代から、西暦200年、300年、400年ぐらいとあるわけですけれども、はい、まあ、なぜ、こう、兵馬俑は、こう、リアル、うん。実際にいた人の顔をモデルにしたんじゃないかというふうにも言われてるわけなので、
うん、
まあ、そのまんま、リアルに、じゃあこの人の を、こう、人形というか、焼き物にするとこうだよねっていう風にして作ったわけですけども、はい、だからいろんなポーズをしてたりとか、いろんな武器を持ってたりとか、みんな表情も違うわけです。ところが、埴輪は基本的にみんな同じポーズだし、同じ色は同じ形だしっていうところで、僕は前回土偶で言った、その効率性度外視っていう言葉を言ったと思うんです、土偶で。
はいはいはいはい、はい。
で、土偶っていうのはその一人一人がみんな作って、こう思いを込めて、なんかおもちゃにしろそれが、あるいはそれがその神様としてのお祈りのものだったとしても、あるいは自分の身をこう良くしてくれっていう、まあ医術、いい医療の一環だったとしても、すごくその、個々の個性があるというか、一個一個の個性がすごく輝いている。
はい、
こういうとなんかちょっとこう人間参加みたいな感じでね、一つ一つの個性が輝いているっていうのを土偶には感じる一方、埴輪にはその個性っていうものが没落している感じがすごくするわけです。でここで僕が思うのは、これは簡単な想像ですよ、やっぱり効率性重視の結果、こういう形になっていったりとか、デフォルメをして作っていく、要は目的が個々の何々っていうわけじゃなくて、権力者だったりとか、その力を持っている人の死んだ時のもろってなると、大量に効率よく、いかに手間をかけずに、それっぽいものを作るか。
はい。
ということで、その効率性と生産性。
はい。はい。
この個性の真逆のところに、こう目的というか、その制作のデザインの意図があったんじゃないかとかね、なんかこんなことを思うわけですよ。まあ本当にそうかどうかってのはね、わからないわけですけれども、なんかこの埴輪っていうものを見ると、やっぱりその埴輪とね、前回使った土偶っていうもの、これをやっぱり2つ見ていくと、こう何が本当にいいのかなっていうもの。
はい、
その一人一人の個性を大切にして、いろんなものを作っていくっていうことと、はい、まあ、埴輪のその大量に出土されて大量に似たようなものが出てくる。まあ、これはこれでいいんだけれども、なんかそこに、こう、何を感じるのかということで、前回ね、土偶の、国宝になった数っていうのは全部で5個あると。
はい、5個。はい、言ってました。
言ったんですけど、埴輪は1個だけ。
はい。1個だけ
?1 個だけ。1個だけで、武装男子。これもね、多分ね、はい、検索したら見たことあると思うんですけど、埴輪の蛍光武人っていう、はい、男子の立像。その、刀を腰に持っていて、こう、手はちょっと短い、足長くて、スラッとして、ヘルメットも。かぶっている、男子立像っていう埴輪があるんだけれども、これは、検索とかでぜひ見ていただくと、あ、見たことあるって皆さんなると思うんです。で、その、見たことあるこれには、さっきののっぺりの埴輪とはちょっと違った、やっぱり芸術というか個性っていうものを感じる。だからやっぱりその、はい、何か本当にいいものを作っていく、何かを残して、人の心に訴えかけるっていうところには、僕は、やっぱりその個性っていうものとか独自性、オリジナリティっていうもの、これがすごく大切なんだろうな。デフォルメした形は大量に作っていくとか、それをキャラクター化していくっていうこと、これには非常に強みがあるんだけれども、やっぱ改めて独自性っていうもの、これを土偶と埴輪から僕は考えた次第です。ということで、
はい、
まあ、土偶埴輪という2つの日本史の最初の方に出てくる、物体、仏像の前の、なんだろう、そのシンボライズされた、ものについてのお話を、したかったですと。
今聞いてて、そういえば縄文時代と弥生時代って、まあ、前後する2つの時代なのに、ここまでその何でしょう、表現のなんかスタイルが違うんだなっていうのはすごく面白いと思ったんですよ。で、その効率化って話がなぜ起きたのかなみたいな思うと、ちょっとこれもその形の由来とかって、由来がわからないってお話じゃないですか。 なので勝手に僕の中の想像ではあるんですけど、農業が盛んになったっていうのが弥生時代で、縄文時代に比べてもう毎日やらなきゃいけない定期作業というか、なんかそういう時間的な制約があったりとか、あとはそういう組織的ななんか動きをする中で誰が偉い誰がまあ従っていくっていうような、そういうそのなんか社会の村の中のそのヒエラルキーじゃないですけど、そういうのが誰か亡くなった時にそのお供えとして一緒に花を埴輪を作るっていうような、なんかそういうこととかっていうのはやっぱ縄文時代と弥生時代の間での農業みたいなところの影響大きいのかなって思いながら、
あ、そうでしょうね、きっとそういったものはあると思っていて、うん、やっぱりその、うん、集団で暮らす必要がなかった、うん、一人一人が、追っかけて物を奪っていく取っていく、狩猟していくっていうことがメイン、多少の栽培はしていたけれども、うん、っていう縄文時代と、うん、あの人が集団を作ってそこで農業をしていく、集団で生活していく、うん、誰が偉いんだっていう権力ができていくっていう過程の中で、はい、生産性っていうものが重要視されていくっていうこと、うん、これを考えていくと、やっぱり現代においてもその個性っていうものと生産性の向上というもの、うん、これがある種比率、うん、背反していく中で、どういうふうに我々は、ね、個性を残していくっていうこと、これがやっぱポイントだと思います、うんうん。
縄文時代の土偶、弥生古墳時代の埴輪、日本列島が生んだ2つの彫刻品、個性あふれる土偶とどこか効率性を重視したような埴輪、この2つを比較すると、自分には関係ないと思っていた昔の時代でもそこには違った社会や人々の生活が見えてくるんだな。さて、僕らは未来に向かってどんな痕跡を残せるだろう。僕は不器用でも土偶を残せるように頑張りたいなんて、そんなことを思った収録だったな。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソッシーでした。